ゆずりはかれんのみんなでゆいまーる。みなさんこんにちは、ゆずりはかれんです。この番組はゆずりはかれんがまったり皆さんと楽しくおしゃべりをしていく番組です。さあ、ラジオ1年 1.5 周年です。イエイ。皆さん、あのチェキの応募っていうか、このいっぱい買い取ってくださってありがとうございます。ちょっとなんか今の言い方おかしかったかもしれないけど、ちょっと楽しみにしててください。音声チェキもう二度と多分出回ることがないかもしれないです。楽しみ。じゃあ今日の気温ですね。今日の収録日が6月2日ですね。月曜日、最高気温24度、最低気温15度です。直近がすごくね、寒かったから、今日は暑いなーって感じかな。なんか、24、まだ夏の手前でいい感じの温度なはずなのに、前の日とか、まあ雨降ってて寒かったからね、すごくなんか暑く感じる。熱中症に皆さん気をつけましょう。でも、その前にあれか、なんか、天気予報を見る感じ、来週あたりなんか梅雨に入りそうな天気じゃない？なんか、雨続いてるし、来週なんて今のところ月か水かな、天気予報見たんだけど、全部雨だったから、雨予報だったから、もしかしたら梅雨に入るかもしれないです。皆さん体調管理しっかりしていきましょう。私も気をつけます。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それではゆずりはかれんのみんなでゆいまーる、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。ゆずりはかれんのガッチャンココーナー、イエイ。このコーナーはメルマールだったり、ゆずりはかれんの黒歴史をお焚き上げのコーナーだったり、リスナーの皆様からいただいたポエムを読み上げる、そして私が勝手に解釈するっていうコーナーを、もうタイトルコールがめんどくさいのでガチャーンってしちゃったコーナーです。じゃあね、早速、これはメルマールのお便りですね。ラジオネーム、さたはるさん。カレンちゃん、いつもお世話になっております。以前にも聞きましたが、カレンちゃんの最近見た、あるいはこれから公開される映画で、おすすめの作品がありましたら教えてください。これからもお体に気をつけて活動を頑張ってください。とのことです。ありがとうございます。ちょっと体に気をつけます。でも最近健康生活してるからね、体調はね、大丈夫な気がする。じゃあね、最近見た映画であげるとしたら、コンクラーベ、教皇選挙ですね、見に行きました。なんかざっくり話、あらすじをね、説明するまでもないかもしれない。だってみんな CM とかさ、話題になってる話だからさ、結構ある程度あらすじみんな知ってるでしょ？実際ちょっとこの間あったじゃない。実際本当に、キリスト教の、教皇を選びますみたいなやつ、リアルでもあったし、そのタイミングでね、この映画公開されたから、これは行かなくてはと思ってね、私見に行ったんだけど、なんかね、めっちゃ難しかった。もうなんか、多分あれ3回ぐらい見ないと、なんかよくわからない。よくわからないというか、ある程度の映画はわかるんだけど、多分きっとすごくなんか裏がある話をしているから、3回ぐらい見ないと、あ、これは、もしかして、キリスト教の歴史的に、とか、なんか、こういう思考ってことはこういう関連性があってみたいな解釈ができし、いや、解釈をしなければならない映画だと思うから、ちょっとね、重かったけど、何回か見に行きたい。いや、てか皆さん、ぜひ見てない方は見てください。本当に、なんか、言ってる意味はわかるんだけど、なんだこれみたいな、っていうなる映画です。でもすっごく面白かった。ぜひ見てください。で、 これから公開される映画で見たい映画、おすすめの映画作品かなっていうと、隠し事、隅の夜さんっていうね、あの君の膵臓を食べたいの作者の方なんだけど、あのその方のね、実写、あの小説を実写化した映画が、あの公開されるので見に行きたいなと思っていますっていうのと、あとおすすめ、なんかどうせね、私のラジオ聞いてる人てか違う、私のラジオとかじゃない、ラジオのリスナーは、もうラジオを聞く深夜帯とか、まあ、いろんな時間帯とか、なんかテレビとか YouTube とかさ、Netflix とかいろんなさ、娯楽がある中でラジオを選択する方たちっていうのは、ちょっと多少ね、なんだろうな、心が腐っている。私もそうなんだけど、私もラジオリスナーだからさ、いろんなラジオを聞くけど、本当にラジオを聞く人はね、心が疲れていたりとか、なんだろうな、今性根が腐ってたりとか、まあ、いろいろあるんですよ。だから絶対見てほしい。だってこれね、本当に純愛みたいな、純度 100% の恋愛小説、いや恋愛映画だと思うから、小説はね恋愛ものだったので、感動するから、ちょっと映画もきっとね感動すると思う。てか我々にないもの、我々が失ってしまった心を取り戻せるかもしれない作品なので、ぜひ皆さん見てください。でもなんかそんな感じで、じゃあね、ちょっと長くなっちゃったな。ちょっとじゃあ、あれしようかな、リスナーの皆様からのポエムを読みたいと思います。じゃあ1通目、ラジオネームマンゴスチン大王さん、いつも楽しく拝聴させていただいております。早速ですが、解説は後にしてポエムを作ってみました。感じ方はいろいろあると思いますが、聞いてください。ポエム、君がスープを残さない理由。月が綺麗ですねなんて言わない。僕はそんな回りくどいやつじゃないし、君もそれを言われて死んでもいいわなんて返すタイプじゃない。君が言うのはきっと、え、月、あー本当だくらい。でも多分それでいい、いやむしろそれがいい。僕が話したいのは月のことじゃなくて、今日コンビニで君が選んだ春雨スープのことだ。家に着くまで冷めないようにちょっとだけ足早に歩いたこととか、袋を持つ角度が中身をこぼれないようにそっと傾けていたこととか、そんなことばかり。君は気づいていないんだろうけど、僕は全部好きって言いたかっただけなんだと思う。そして君はいつもスープを一滴も残さず飲み干す。僕のこともいつかそうやって静かに受け取ってくれるといい。めっちゃいいんだけど。めっちゃいいやつやん。じゃあ、これは私の解説いらないね。説明と解説してくれてます。この詩には恋を言葉で飾らず、日常の小さな気遣いの中に好きの気持ちが優しく重ねてみました。好きの気持ちを優しく重ねてみました。カレンちゃんが好きな文学の名台詞で、月が綺麗ですねがあるけど、それがそんな文学的なやりとりをしない二人だからこそ、コンビニで買った春雨スープやその袋を持つ手つきの中にほんの少しの愛が滲んでいくドラマじゃない愛の形。日常の何気ない相手を思う気持ちや行動が一番感じられる愛という思いを表してみました。恋愛していない一人の今だからすごく恋愛のポエムがたくさん思い浮かぶので、このコーナーはとてもありがたいです。6月はイベントがたくさんありますが、体調に崩さず頑張ってくださいとのことです。ありがとうございます。めちゃくちゃいいですね。これちょっと私が書いたことにして、あ、てかマンゴスチン大王さん、私のさ、なんだっけ、ゴーストライターお願いしてもいいですか。私のポエムこれから制作よろしくお願いします。後ほどこのラジオクロニクルのドンみたいな人にメールの宛先聞いて、ちょっと個人的に0円でゴーストライター頼みたいと思います。 ちょっと待って、私のラジオもね読みたかったけど、まあエンディングでサクッと読もうかな。じゃあ以上、まあガッチャンコのコーナーでした。ゆずりはかれんのみんなでゆいまる、そろそろエンディングのお時間です。先ほどコーナーでですね、ガッチャンコのコーナーでですね、私がねちょっと良くない話をしちゃったので、まあ良くない話っていうわけでもないんだけど、なんかね喋りすぎちゃったから、そこは一旦カットして、いつか公開収録で話します。これはぜひ聞きたかったら皆さん公開収録来てください。あ、そうそうそうそうそう、公開収録実はあるんですよ。しかもなんとなんとなんと、ゲストの方が、これは言ってもいいんですか？あ、まだぼかす。あのですね、あ、じゃあもうふわっとだけ言います。イベントとかで私もお会いしたことありますし、面識もある方がなんか出てもいいよっていう言ってくださったので、ちょっとオファーしようかなっていう、ちょっとまだ未定なんですけど、来たらねみんな多分嬉しいと思うよ。あの子が来てくれるかもです。だからぜひちょっとこのバッサリカットされた部分が聞きたい方とか、そのゲストが気になるよっていう方、ぜひ皆さん公開収録に遊びに来てください。あと他に告知とかね、まああるはずなんだけど、皆さん私の SNS 見てたらある程度わかるでしょ。甘えんだよって、ラジオで教えてやんねえかなってことで教えて、もう告知しろって話なんだけどね、まあ、しませんあとね、そうそうそう、さっきのコーナーでね、私の黒歴史のポエムも読み上げたいなと思ったの。皆様からね、黒歴史のコーナーで、抱き上げしてほしいっていうのがね、結構来てたから、ちょっと、いや、でもこれコーナーだから、まあ、メールは、じゃあ次回、大量に黒歴史のコーナーのメールを、お抱き上げしまくって、読み上げるから、これは、じゃあ前借りね、黒歴史のコーナーのお抱き上げの前借り、みたいな。先に私の黒歴史をみんなでお焚き上げしてくれって感じで、ポエム読みたいと思います。なんかさ、さっきさ、なんか純愛みたいなさ、恋愛のさ、すっごくいいポエムを送ってもらったからさ、なんかちょっとさ、私ちょっとひねくれてるからさ、なんかちょっと一瞬思ったの、なんか私もそういう恋愛のエモいなっていう感じのポエムをぶつけて戦おうかなと思ったんだけど、これちょっとバトルじゃないんだけどさ、なんかちょっと戦いてえなと思ったけど、いやいやちょっと待ってと思って、みんながさ、こうやってさ、なんか今日のだってマンゴスチン大王さんのポエム恋愛でさ、もうほっこりしていいなと思ってさ、それプラス私がまたほっこりするようなポエムを読み上げたらさ、このゆずりはかれんのみんなでゆいまーるがね、ポワポワしたラジオになっちゃうじゃん。もうなんか終わった後にみんなさ、もうなんかポワポワポワポワみたいな気持ちでさ、終わっちゃうじゃん。そんなの絶対許せないから、ラジオでは絶対にそんなことは許されないの。だってさっきも言ったじゃんラジオリスナーっていうのはちょっとなんか腐っている部分があるから、君たちはポワポワした気持ちで返しませんポワポワした気持ちで返したくないから、なんかうぐってなるようなポエムを読もうと思う。私はね、そこまで優しい人間じゃないから私のラジオ聞いたことを後悔させてやんよちょっとうまく言えてなかった。じゃあタイトル、これはね短いからね、ちゃんと読める気がする、噛まずに。タイトル、足かせのように縛り付けられる。常に笑っていなさい。笑顔は人を幸せにするの。優しい子に育ちなさい。そうすれば他人はみんな優しくしてくれる。言うことを聞きなさい。あなたは周りを見て生きるのよ。素直になりなさい。それが一番の愛される秘訣。搾取されてばかりのあなたの出来上がりです。 ちょっと悲しいだろ。ほら、ちょっとさっきまで、なんかいいな、俺もそういう、なんか春雨スープみたいな恋愛して、なんだ春雨スープみたいな恋愛って。まあなんか、そういう恋したいなって思ってた人をぶった切るようなさ、グッってなるようなポエムじゃない？これはまあなんか過去に私が書いて、何を思ったんだろうね、これ。なんか、あれじゃない？結構さ、学校が厳しいとか、親が厳しいとか、なんかまあいろいろあるじゃん。反抗期の自分が書いたんだと思う、きっと。今ではそう思ってないけどね。笑ってることなんてすごくいいことだし、優しく、他人に優しくするなんてすごくいいことだし、言うことを聞くのもさ、自分が失敗しないためじゃない？で、素直になることも、もう本当に、もう本当にね、素直な人が私一番大好きだから、これはすごくね、いい人が育ちは上がるんだけど、あの頃の私は多分ひねくれてたんだろうね。でも、ラジオにはぴったりのひねくれ度合いじゃないですか。それでは、ゆずりはかれんのみんなでゆいまる、今日はここまでです。ここまでのお相手は、ちょっと、ラジオ、偏見。ラジオに偏見がありすぎるゆずりはかれんがお送りいたしました。また次回お会いしましょう。バイバイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。